This is MIT Technology Review.
2021年8月12日掲載。新型コロナ研究所流出説、研究者生命をかけたある科学者の戦い。アリナちゃん博士が疑問を投げかけ始めたのは2020年3月だった。チャン博士は中国から広がった新型コロナウイルスについて Facebook で友人と話していた。チャン博士は新型コロナウイルスが食品市場から発生したと言われているのはおかしいと思った。そうだとすれば、なぜ新型コロナウイルスに感染した動物が見つからないのだろう。なぜ誰も別の可能性があることを認めないのだろう。チャン博士にはその理由は明白だった。今回のアウトブレイクは研究室で起こった事故が原因の可能性があるからだ。チャン博士はブロード研究所の遺伝子治療研究室で博士研究員、ポスドクとして働いている。ブロード研究所はマサチューセッツ州ケンブリッジにあり、ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学、MIT が共同で運営している権威ある研究機関だ。チャン博士は、これまで複数の研究所で働いた経験から、こういった研究所は完璧ではないことを知っていた。実際、チャン博士はよく問題点を指摘していた。ハーバード大学の研究室では、労働条件に関する内部告発に関わったこともある。チャン博士は、たとえ自分のキャリアに良い結果をもたらさないとしても、常に身を挺して行動する人のようだ。そういう意味では、私は愚かです、とチャン博士は言う。生まれつき面倒を起こしがちなのです。チャン博士の友人の一人が、新型コロナウイルスの近異起源と題した速報論文を Facebook に投稿したことから議論は始まった。5人のウイルス学者が新型コロナウイルスの可能性がある発生源を分析したこの論文の著者たちは、新型コロナウイルスのゲノムを注意深く観察し、意図的に操作された痕跡は見つからなかったと述べていた。友人は、この論文によって全ての陰謀論は否定されるはずだと言った。だが、これを読んだチャン博士は問題点を見つけた。新型コロナウイルスが大規模な遺伝子操作によって作られたものだという可能性を否定するために、他の単純なシナリオが除外されていたのだ。例えば、野生のコウモリから採取された通常のウイルスが武漢の研究所に持ち込まれていたとしたら、何らかの理由ですり抜けて出回った可能性があった。論文の著者たちは大きな間違いを犯している、と思いました。とチャン博士は話す。研究所から流出する全ての可能性を考慮していなかったのです。現在チャン博士の見解は広く受け入れられている。それはチャン博士のツイッターのおかげでもある。チャン博士は2020年の1年間科学的な議論や疑念を執拗に煽り、時には不自然だと思う研究にはユニコーンの GIF 画像を添付して強調した。新型コロナウイルスに似たコウモリのウイルス研究の世界的な中心地である武漢ウイルス研究所が、今回のアウトブレイクの初期の症例が確認された場所から 12km のところにあることから、多くの科学者は新型コロナウイルス研究所流出説の可能性を内心では信じていた。だが、実際には何のエビデンスもなく、ある著名なウイルス学者が筆者に語ったように、大物を相手にしても、割に合わないのだ。チャン博士は自分の知力を世界最高峰のウイルス学者にぶつけることを恐れなかった。その粘り強さによって一部の研究者は意見を変えていった。あまりにも急激な考え方の転換があったため、報道機関は研究所流出説を陰謀論と決めつけた古い記事を更新しているところだ。例えばボックスのある記事では、科学的コンセンサスが変化したと説明している。2021年5月、バイデン大統領は、新型コロナウイルスの起源について再調査し、夏の終わりまでに報告するよう情報機関に命じた。私の目的は、達成されたと思います、とチャン博士は言う。私はただ、調査をして、真剣に考えてもらいたかっただけですから、私の仕事は終わりました。普通の生活に戻ろうと思います。しかし、そう簡単に戻れそうもない。テレビやラジオ番組で引っ張りだこのチャン博士は、英国の科学ライターマット・リドリーと組んで、 新型コロナウイルス感染症の起源を探るフーダニットを書く契約を出版社のハーパーコリンズと結んだばかりだ。チャン博士はまた、事実上史上最大の大量虐殺をしたと中国を非難した責任も負わなければならない。本が出版された後は、名前を変えて静かに科学者としてのキャリアを続けようと思っている、とチャン博士は言う。一方でチャン博士は、民族の裏切り者というメッセージを受け取るなど、不快で怖い思いもしている。民族的には中国人の血を引くチャン博士だが、カナダで生まれ、家族の出身地であるシンガポールで育った。チャン博士によれば、家族は政治に関心がなく、両親は情報技術分野の仕事に従事している。トラブルに巻き込まれない、政治に関わらないがチャン家の家訓だ。チャン博士は16歳でカナダに戻り、学位と博士号取得のためブリティッシュコロンビア大学に進学した。カナダとシンガポールの2国のうちどちらかの国籍を選択しなければならず、最終的にカナダのパスポートを選んだ。ブロード研究所でチャン博士を取材する前に、暗号化アプリシグナルを使って打ち合わせをした。チャン博士はどのフロアで働いているかを言いたがらず、建物の外で面会した。チャン博士は友人たちに、中国政府に追われているかもしれないと話しているという。現在の目標は生き延びることと、ハッキングされないことです。安全面で心配しています、とチャン博士の上司であるブロード研究所のベン・デバーマン博士は言う。ブロード研究所は、ヒトゲノム研究における米国有数の研究所で、年間5億ドルの予算がある。デバーマン博士の研究室では、遺伝子療法に活用できるウイルスを研究している。チャン博士はおそらく誰よりも、一般の人々を巻き込んで、科学的で中立的な立場から物事を提示してきたと思います。しかし、当時は中立的に見えなかったのかもしれません、とデバーマン博士は、研究所流出説に関するチャン博士の意見について述べた。チャン博士の見解は変わっていませんが、周りの人たちの見解が変わってしまったのです。その中は、チャン博士の言論の自由を支持しながらも、仕事とツイッター活動との間に一定の距離を保つことを求めている研究所内の人々も含まれる。我々は、チャン博士のツイッターの活動は、彼女の報酬の範囲外だと考えています、とデバーマン博士は言う。チャン博士が自分自身のこととして発言している限り、研究所流出説について議論し、追及することはチャン博士の権利なのです。研究所流出説が暗示しているすべてのことや、それが真実であると判明した場合に何が起こるのかを考えるだけでも恐ろしい、とデバーマン博士は話す。少し気味が悪いです。正直なところ、世界がその情報をどう扱うかは分かりませんが、良いことばかりではないはずです。科学者が研究所流出説を唱える影響の重大性があります。研究所流出説に関心を持つ他のジャーナリストと同様、筆者も2020年5月からチャン博士を追っている。チャン博士は、新型コロナウイルスの謎を追うサイバー探偵たちの中でもユニークな存在だった。実際に科学機関で働き、頭がおかしいわけでも、明らかな動機があるわけでもなさそうだったからだ。チャン博士は賢くて親しみやすく、数えきれないほどの文献を引用して、いつも時間をかけて説明してくれた。カリフォルニア大学デイビス校で微生物の進化を研究し、ソーシャルメディアで新型コロナウイルス起源の議論にも積極的に参加するジョナサン・アイゼン教授は、チャン博士のおかげで、陰謀論者だけでなく、より多くの人が研究所起源論を議論したいと思うようになったのは間違いありません、と語る。だが、研究所流出説の明らかな問題点は、具体的なエビデンスが残っていないことだ。チャン博士には、コウモリの洞窟で学生が病気になった、新しいウイルスをマウスに感染させる極秘研究が失敗した、といった事故がどのように発生したかという正確な経緯について特別な見解を持ってはいない。投稿を読んで気づいたのは、その主張の多くが直接的なエビデンスとは関係なく、むしろエビデンスがないことを問題にしている点だ。中国の研究者がしなかったことや言わなかったこと、すぐに明らかにしなかった重要な事実、市場で感染した動物が見つけられなかったこと、 オンラインでは消されてしまったデータベースなどを指摘する姿勢が顕著だ。隠蔽工作、つまり真実を隠すための陰謀の存在を明らかに示唆している。あらかじめ適用されたウイルス。2020年2月、新型コロナウイルスのゲノムを解析した著名な科学者たちは最終的に2本の記事を発表した。一つは医学雑誌ランセット誌に掲載された声明で、研究所での事故の可能性を陰謀論として真っ向から否定している。もう一つはカリフォルニア州ラホヤにあるスクリプス研究所の進化生物学者クリスチャン・アンダーセン教授が教著者として執筆し、ネイチャー・メディシン誌に掲載された前出のプロキシマルオリジンだ。アンダーセン教授と教著者たちは新型コロナウイルスのゲノムを調べ、自然界で発見された他のウイルスと類似しているというエビデンスをもとに、自然発生の可能性が極めて高いことを論証した。新型コロナウイルスの遺伝子を構成する3万個の文字列は、このウイルスの起源を知る上で最も広く研究されている。コロナウイルスでは頻繁に文字配列の変更が起きるが、この現象を組み換えと呼ぶ。アンダーセン教授は、新型コロナウイルスを構成するすべての要素が長年にわたり動物から採取されたサンプルの中に以前から確認されていたことを発見した。進化が新型コロナウイルスを作ったのではないかとアンダーセン教授は考えたのだ。武漢ウイルス研究所では科学実験を目的としてコウモリのウイルスを遺伝子操作していたが、新型コロナウイルスのゲノムは実験によく使われる基本骨格ウイルスのどれとも一致せず、その他の明らかな操作痕跡も見られなかった。分析会社のクラリベートによれば、ネイチャー・メディシン誌に掲載された論文は1300件以上引用され、2020年に最も引用された掲載記事の55番目だった。メールの記録によれば、2020年1月から、プロキシマルオリジンの教著者である米国立アレルギー感染症研究所のアンソニー・ファウチ所長、著名なウイルス学者、英国の主要な医薬品研究助成機関であるウェルカムトラストの責任者たちの間で、緊急かつハイレベルなメッセージのやり取りや電話会議が開かれていたことが後に判明する。初期の段階では、著者たちはウイルスが研究所起源ではないかと懸念していたが、すぐに自然起源を支持する科学的分析にまとまった。当初の目的の一つは、新型コロナウイルスが生物兵器や、工学技術による間違った結果だという噂を打ち消すことだった。しかし、ファウチ所長らは、さらに踏み込んで、我々は研究所をベースとした、いかなるシナリオも妥当ではないと考えている、と書いている。マサチューセッツ州の自宅で仕事をしていたチャン博士は、新型コロナウイルスと類似した SARS コロナウイルスとの違いを調べていたとき、研究所自己説を復活させる方法を見つけた。SARS は2002年に大流行したものの、約8000人の感染者を出しただけだった。ブリティッシュコロンビア大学の生命情報工学の専門家であるシン・ザン博士と共に、新型コロナウイルスの初期の人への感染例を調べ、見つかった新種のウイルスが SARS のように急速に変異していないことを確認した。もし新型コロナウイルスが市場から広がった動物のウイルスならば、そのゲノムは新しい宿主の人に合うように迅速に適応した形跡があるはずだとチャン博士は考えた。新型コロナウイルスは人間にあらかじめ適応されたウイルスだと主張する分析を作成し、その理由についていくつかの理論を述べた。もしかしたら中国の別の場所で気づかれずに広がっていたのかもしれない。あるいはどこかの研究室で人の細胞の中で増殖したり、人の遺伝子を導入した遺伝子改変マウスの中で増殖したりしていたのかもしれないとチャン博士は考えた。自然界のウイルスが実験室で研究中に人に適応された可能性を、その有無にかかわらず考慮すべきですとチャン博士は書いた。2020年5月2日、チャン博士はデバーマン博士とザン博士との共著による査読全論文をバイオアーカイブに投稿した。バイオアーカイブとは、他の科学者の査読を受けていない論文を迅速に発表するためのウェブサイトだ。観察したところ、2019年後半に新型コロナウイルスが初めて検出されたとき、 すでに人へ感染するようにあらかじめ適用されていたことが示唆されていますと彼らは記述している。ブロード研究所のコミュニケーション部門はチャン博士にツイートリアルの作成方法を紹介した。ツイートリアルとは科学的主張をコンパクトにより多くの人々に提示する一連の写真付き投稿のことだ。チャン博士はその翌日最初のツイートリアルを投稿した。中国のウイルス対策に疑問を抱いていたジャーナリストにとってこのスレッドとその後に続いたスレッドは衝撃だった。米国有数の遺伝子研究所の現役科学者が公式見解が間違っている理由を説明したのだ。新型コロナウイルスは武漢の市場の動物から発生したものではないというデイリーメール紙の見出しがチャン博士が世間に知られるきっかけとなった。チャン博士の投稿はメディアで成功を収めたが、デイリーメール紙がチャン博士の画期的な論文と評したものは未だに科学雑誌に正式に受理されていない。チャン博士は研究所由来の可能性を提起したことによる検閲が原因だと話す。だがカリフォルニア大学デイビス校のアイゼン教授はチャン博士が予測する新型コロナウイルスの挙動はまだ憶測の域を出ないと考えている。アイゼン教授は本来やるべき正常な状態を知るには分子レベルでの詳細な追跡がもっと必要だと考えている。また新型コロナウイルスは変化と適応を続けているとアイゼン教授は指摘する。同僚たちはこれは陰謀だ、気にするなと言いましたが、私はいや、これは他の論文と同じように扱うつもりだと返事をしましたと時間をかけて原稿を検討したアイゼン教授は話す。チャン博士がやろうとしたことは面白いと思いますが、その結論には納得できませんし、推論も間違っていると思います。しかしチャン博士がこの原稿を投稿したことは称賛に値します。研究所起源説を唱える人の多くは論理に基づいて主張しているわけではありませんが、チャン博士はエビデンスを提示しました。同意はしませんが、それが科学というものです。だが正しいかどうかは別として、チャン博士が使ったプレ・アダプテッド、あらかじめ適用されたという言葉はノンフィクション作家のニコルソン・ベーカーのような人々の背筋を凍らせた。我々は人間の軌道をズタズタにすることに最初から例外的に長けている病気と戦っているのですとチャン博士に連絡を取って詳細を聞いたベーカーは話す。それから数ヶ月後の2021年1月、ベーカーはニューヨークマガジン誌に長文の記事を発表し、新型コロナウイルスの発生は実験室での事故が原因だと確信したと述べている。その際にチャン博士を含む様々な情報源を引用している。仙山港問題。チャン博士は自然起源説の欠点を指摘しただけではなかった。チャン博士が次に注目したのは2020年初頭に矢継ぎ早に発表された4つの論文で、そのうち2つはネイチャー誌に掲載されていた。中国で珍味として食されることもある鱗で覆われた絶滅危惧種の哺乳類仙山港のウイルスが新型コロナウイルスと類似しているという論文だった。研究者たちがパンデミックをもたらした新型コロナウイルスのすべての構成要素を、特に食用として違法に取引されている野生動物から見つけられれば、新型コロナウイルスが変異する様子を考慮して自然界からの波及を立証できるのだ。2020年初頭に相次いで発表された仙山港に関する論文は幸先の良いスタートを切った。プロキシマルオリジンの著者たちにとって、こうした類似ウイルスは自然界から新型コロナウイルスの出現を示す強力で合理的なエビデンスになった。共通点を見出せなかった論文も一部あったが、チャン博士とザン博士はあらゆる論文が同じ個体群について記述していることに気づいた。ある論文ではデータのラベルを変えて新しいデータのように見せていた。チャン博士にとってこれは単なる怠慢や科学的不正行為ではなかった。チャン博士はこういった同じ個体群を対象とした論文の著者の間に調整があったのではないかと考えた。一部の著者は過去に共著者として論文を発表した事実もある。チャン博士はシャープパンゴリンペーパーズ 仙山公文書というハッシュタグを作った。このハッシュタグは、極秘のオフショア金融取引が暴露されるきっかけとなったパナマ文書を彷彿させる。ひょっとすると研究者たちはデータロンダリングをして、自然界には同じようなウイルスが飛び交っているように見せているのかもしれない、とチャン博士は考えた。チャン博士は研究の内容を完璧に分析するため、必要な生データを取得しようと論文の著者や出版社にメールを送り始めた。生データの開示は、通常論文を公開する際の条件だが、それでも入手は困難だった。数ヶ月にわたり何も得られなかったチャン博士は、ついに冷静さを失い、ネット上で非難の言葉を投げかけた。新型コロナウイルスのような重要なウイルスに関する研究に対して誠実さに欠けるという深刻な問題を直接的、あるいは間接的に隠蔽している科学者と編集者は、立ち止まって少し考えてほしいと思います、とツイートしたのだ。もし、あなたたちの行動によって新型コロナウイルスの起源が隠蔽されてしまえば、数百万人もの人々の死に手を貸すことになるのです。オーストラリアの著名なウイルス学者で、プロキシマルオリジンなど一連の論文の共著者であるシドニー大学のエディ・ホームズ教授は、このツイートを新型コロナウイルスの起源問題に関する中で、最も卑劣なものの一つと言い放った。ホームズ教授は非難されていると感じたが、自らの論文には仙山公のデータ源を正しく説明していたため、何を非難されているのか疑問に思った。ホームズ教授は、チャン博士が作成した論文の発表日と著者間の過去のつながりを示す複雑な時系列チャートを拡散した。このチャートに網の目のように書き込まれた多くの矢印やつながりは、赤い糸と画鋲で埋められた妄想鏡のコルクボードと間違いようのないほど酷似していた。ホームズ教授にはコメントを求めたが応じていない。しかし、ブロード研究所に苦情の電話が寄せられたことで、チャン博士はその投稿を取り下げた。怒りに任せてツイートしてしまったのが間違いでした、とチャン博士は言う。ブロード研究所は、本誌を発行している MIT の関連機関だ。2020年、チャン博士が主要なウイルス学者たちを怒らせてしまったために、私とチャン博士との間の間接的な組織のつながりが問題になっていることを知った。2020年の秋、ホームズ教授がまとめていた2020年1月の新型コロナウイルスのゲノムの最初の公開に関する件でホームズ教授に電話したところ、MIT に所属するチャン博士が、私の研究の品位に直接異議を唱えてきたため、MIT テクノロジーレビューの編集者である筆者とは話すことはないとの返事だった。インタビューを断るホームズ教授のメールには、行動には結果が伴いますと書いてあった。とばっちりを受けたあなたには申し訳ないと思っていますが。チャン博士のツイッターの一部のフォロワーは、ホームズ教授との出来事は象徴的だとしている。チャン博士は、一部の大学教員など多くの強力な研究所流出説の推進者よりも、知的で正直だと思います。チャン博士の問題の取り組み方には好感が持てますと語るのは、カリフォルニア大学バークレー校で遺伝子データの生物情報研究を専門とする、チャン博士と同じ博士研究員のアレックス・クリストフ博士だ。とはいえ、チャン博士はいくつかの大きな間違いを犯してきたと思います。その中でもチャン博士が犯した重大な間違いは、大規模で複雑なゲノム解読プロジェクトにおいてはありきたりなことなのに、そこに悪意があると主張したことです。ウイルスのゲノム。クリス・クリストフ博士は、コンピューターで遺伝子データベースを検索し、ウイルスの起源の手がかりを探すことに数えきれないほどの時間を費やしてきたと話す。クリス・クリストフ博士は当初、研究所流出の可能性は 20% と考えていたが、検討を重ねた結果、予想値を半分の 10% にした。ウイルスが自然発生的だというエビデンスがより強くなったからだ。誰も認めていませんが、研究所流出説には大きな偏りがあります、とクリス・クリストフ博士は話す。つまり、生命情報工学によって、ベストセラー作家のマイケル・クライトンの小説のように犯罪を証明できれば、多くの人は有頂天になるということです。新型コロナウイルスのゲノムは、 コウモリが持つ病原体の亜種のウイルスだということを明確に示している。細胞を乗っ取ってウイルスを増やす工場に変えてしまう生物学的なマルウェアの一種だ。だが HIV から作られたとか、遺伝子編集技術のクリスパーで作られたとか、さまざまな主張がなされているものの、このゲノムにはシャーレの中で生まれたことを示す明確なエビデンスはない。アイゼン教授のような多くの科学者の意見では、これはまさに進化が生み出したもので、巧妙かつ緻密で、致命的な効果を持ち、これまでに見られた概念の変異体だとしている。ゲノムに決定的なエビデンスがないことが、2020年前半に研究所自己説がネット上で話題になった理由の一つだ。これは、主にネット上の探偵たちが追っていたもので、中には匿名のハンドルネームで活動している人もいたが、本流の科学者からは信頼されていなかった。熱心な活動家、探偵を自称する者、資格のないライター、政治的動機のある陰謀論者といった表現は、カナダのサスカチワン大学のウイルス学者でオピニオンライターのアンジェラ・ラスムセン博士が、後に新型コロナウイルスの起源に関する説を中心に形成された社会的集団のことを指した言葉だ。自称探偵たちは、ある分野である程度の成功を収めた。中国のウェブサイトに掲載されていた修士論文や遺伝子データベースの注釈など、武漢ウイルス研究所の記録を使って、研究所が新型コロナウイルスと同じ種類のウイルスの貯蔵場所をすぐに公開しなかったという事実を証明したのだった。また、研究所は他のウイルスが発見された場所も隠していた。ウイルスは2012年に謎の肺疾患で死亡したグアノを集める数人の男性労働者たちがいた採掘坑でも発見されていたのだ。その8ヶ月後、研究所は労働者たちが死亡したことと保存されていた血液を検査していたことを最終的には認めた。研究所によれば、検査の結果、2012年の校内労働者たちの死亡原因は新型コロナウイルスではないことが判明した。多くの科学者が、武漢ウイルス研究所が関連情報を早期に開示しなかったのは不可解だと思った。スタンフォード大学の生物学者デビッド・レルマン教授は、なぜもっと早く教えてくれなかったのか、理解に苦しみますと話す。前室のアンソニー・ファウチ所長も校内労働者の血液サンプルを調べたいと言っている。チャン博士は研究所流出説に関する情報センターの役割を果たし、最も不自然なものを排除し、多くの情報を取り上げた。時には科学的な根拠や参考文献を加え、ある時は懸念事項を的確なツイートで表現した。例えば、武漢ウイルス研究所は2020年2月に新型コロナウイルスについて最初の説明をした際に、フリン切断部位と呼ばれる特殊な構成要素について言及しなかった。フリン部位は感染力を高めるためにウイルスに意図的に追加されることがあるため、疑わしい遺伝子配列といえる。4つのアミノ酸の配列であるフリン部位はウイルスがヒト細胞に結合するのを助ける。新型コロナウイルスと最も近縁な別のウイルスにはこのような部位は見当たらない。そしてフリン部位は遺伝子工学者の研究室で加えられてきた歴史がある。フリン切断部位の存在が人間の遺伝子操作の痕跡ではないかと推測され、新型コロナウイルスのゲノムの中でも最も精査されている分野の一つとなっている。チャン博士は世界トップレベルのはずの武漢ウイルス研究所のコウモリウイルスの専門家がフリン部位について何もコメントしない怠慢を非難している。ユニコーンの説明で角のことを言わないようなものです。チャン博士はユニコーンの自負画像を数十枚も投稿し、完璧に自然なユニコーンですと皮肉なコメントをつけて激しく非難した。そう考えるとこの怠慢自体が非常に疑わしい。だがそうだろうか。新型コロナウイルスについて最初に記述した他の2つの著名な論文でもフリン切断部位については言及されていない。だが他の研究者はすぐにゲノムの中にそれを発見し、その頃までには公になっていた事実だ。キングスカレッジロンドンの感染症部門の責任者、スチュアート・ニール教授によれば、今回の怠慢は確かに奇妙だが、悪意はなかったという説明もできるとしている。研究者たちは単に急いでいただけなのかもしれない、とニール教授は言う。 何かを隠していたわけではなく、コメントしなかっただけなのです。研究者たちは、チャン博士がコメントの中で繰り返し指摘している点に注目している。それは、研究室で事故があったということだけでなく、海外の科学者たちが中国に対して厳しい質問をするのを恐れていることにつけ込んで、中国政府は積極的に隠蔽しているに違いないというものだ。ツイッターでチャン博士と頻繁に論争を繰り広げているスクリプス研究所のアンダーセン教授は、チャン博士に関する批判投稿の中で、研究所起源であれば、大勢の科学者や医師、公衆衛生関係者たちが陰謀に加担していなければなりませんと書いている。だが、1年以上経った今でも、中国から信頼できる内部告発者は現れていないとアンダーセン教授は指摘する。チャン博士には、その理由がわかる。研究室での事故に、多くの人を巻き込む必要はない。多くの研究の失敗は、秘密裏に片付けられ、言及されることはない。また、中国警察は医師たちが新型コロナウイルスについて議論するのを阻止しようとし、一部の市民ジャーナリストは騒ぎを起こしたとして刑務所に入れられた。誤って新型コロナウイルスをばらまいてしまった中国人なら誰でも、殺されるかもしれないから黙っているという理由は十分に説得力があるとチャン博士は言う。国務省。2020年の終わりには、チャン博士の知名度は頂点に達した。総合誌のバニティフェア誌が最初に報じたように、米国務省の軍備管理部門の関係者は、国会議事堂襲撃事件の翌日の1月7日にズームで会議を開き、新型コロナウイルスが研究所由来だという可能性に関するエビデンスについて聴取した。チャン博士は、関係者たちに説明する2人の講演者のうちの1人に選ばれた。もう1人は、ウェブサイトを通じて健康本を販売する上場バイオテクノロジー企業、アトッサ・セラピューティクスのスティーブ・クエイ最高経営責任者だ。医師でもあるクエイ CEO は、ウイルスが実験室で作られたものであることは、99% 間違いありませんと述べた。チャン博士は、当初、国務省で説明することに抵抗があったが、米国政府が本当にほとんど何も知らないことに驚いたという。盗聴器やすべてを語る離反者は存在しないようだ。むしろ、トランプ政権の調査官は、ツイッターの投稿や経験の浅いウイルス学者を情報源として頼っていたようだ。その結果、エビデンスに信憑性があるかどうかについて、当局者の間で激しい議論が起こった。漏洩した2つのメモには、こうした議論の一部が記されている。そのうちの1つは、クエイ CEO が78件の特許を持つバイオテック企業家であることを理由に信頼性を擁護し、チャン博士の中国の二枚舌と透明性の欠如に関する深い知識を称賛している。そのメモは、私のことよりも当局者自身のことを言っているのではないでしょうか、とチャン博士は笑いながら言う。チャン博士には、中国に関する特別な識見はない。中国語はシンガポールで学び、読むことはできるが話すのは苦手で、ウェイターには中国語ではなく英語で注文するように言われることもあるほどだ。また、中国に特別な恨みがあるわけではない。中国に住んだことはありませんとチャン博士は話す。両親も中国語を母国語としていません。中国に知り合いは誰もいません。私は、できるだけ合理的な立場を取るようにしています。独裁や強制収容所のある中国共産党は好きではありませんが、違法移民の子どもたちを収監する米政府に対しても批判的です。だからといって、米国に傷を負わせようとは思っていません。チャン博士が国務省への説明で使用したスライドのコピーが、重要ポイント10項目のリストとともに送られてきた。10項目のうち、4項目は人に対して新型コロナウイルスが適応する期間がないことを指摘して始まる遺伝学的、生物学的な議論だ。残り6項目は、2012年に死亡した校内労働者や新型コロナウイルスのゲノムの不倫部位について言及していないことなど、中国の科学者たちの疑わしいとされている行動に関するものだ。こういった点は、アリバイ工作、証拠隠滅、証人への脅迫などの行為を含む罪の意識を示す状況証拠として、法廷の検察官なら誰でも認識することだろう。 チャン博士と一緒に国務省で説明をしたクエイ CEO も同様の内容に言及し、無実のウイルス学者がこのような過ちを犯すはずがないと述べている。辛い立場に。2021年3月、中国と世界保健機関 WHO は新型コロナウイルスの起源を共同で調査した報告書を公表し、食用動物から感染したコウモリのウイルスが原因である可能性が高く、研究所の事故の可能性は極めて低いと結論付けた。中国政府が、研究所では誰も新型コロナウイルスに感染しておらず、新型コロナウイルスを扱ったこともないと主張したためだ。調査団はこの説をこれ以上追及しないとしたが、 WHO 内でもこの結論は受け入れられなかった。 WHO のテドロス・アダノム・ゲブレイエス事務局長はこの発表を受け、全ての仮説に可能性があると述べた。この頃までにチャン博士は自身の疑念に共感したり、独自の疑念を抱いたりする科学者仲間を増やしていた。2021年4月1日、チャン博士はレルマン教授とフレッド・ハッチンソン、がん研究センターのウイルス学者であるジェシー・グルーム准教授にメールを送り、中国で公開されている研究資料やその他の生データを使った完璧な調査を求める声明をまとめることを提案した。こういった提案は仙山港関連調査では拒否されたが、今や多くの科学者たちが WHO の報告書に落胆していた。そうこうしているうちに、レルマン教授やブルーム准教授、そしてノースカロライナ大学のコロナウイルスの第一人者であるラルフ・バリック教授など18人の科学者が署名に同意した。チャン博士のほかに、こうした実績のある名の通った科学者も加わり、すぐにこの提案はサイエンス誌に掲載された。この提案が公表されてから、研究所流出説に対する科学者たちの立場はさらに急速に変化した。多くの科学者が公然と立場を変えている。2020年にランセット誌に掲載された声明に名を連ねた一人は、完全に自身の考えを変えた。その人物は現在、ウイルスは武漢のどこかにおける不注意な行為によって放出されたと確信している。またこの提案のおかげで研究所流出説はドナルド・トランプ前大統領やFOXニュース、2020年初めに熱狂的に研究所流出説を唱えていた多くの共和党関係者との関連性が一掃された。この提案が発表された数日後、ジョセフ・バイデン米大統領は、情報機関の見解がまとまっていないという現状を考慮し、情報報告書の作成を命じた。私は今、情報当局に対し、決定的な結論に近づくように情報収集や分析のための人員を倍増し、90日以内に報告するよう求めています、とバイデン大統領は述べた。研究所起源説が複数の有力な組織によって調査され、多くの著名な科学者が真剣に受け止めるようになった今、未だに多くの科学者によって可能性が高いと信じられているウイルスの自然発生説が正しいと証明されたらどう思うか、とチャン博士に尋ねた。自然に発生したのかもしれないと思う時もあります。自然に発生したのだとすれば、私はとんでもないことをしてしまったことになります。数百万人もの人々を死に至らしめた事故の原因を多くの科学者のせいにして、極めて危険な立場に追いやってしまったのですから、とチャン博士は話す。新型コロナウイルスが自然由来だとすれば、私はこれだけのことをしてしまったのですから、ひどく辛い気持ちになると思います。以上、アントニオ・ネガラードの報告でした。